こんばんは。経済総合分析手法です。今日はですね、人文地に、そして天地人についてお話ししたいです。
天地人と人文地、いいですね。深いですね。
で、人文地というとね、私も、中学の時からね、その本当にそういうものを習ってはきたんだけどね、全然その科学的ではないから、僕もなんでこんなことを習うんだろうと思ってました、子供の時は。でも大人になってくると、やはりそこに立ち返ってくるんですね。この天地の間にある人のね、やはり人の学問なんです。で、天地というと、だからこの商業と工業なわけです。いいものを作ってね、こう高く売ろうという、これはもういいものを作って高く売るというのは本当実業の世界 で、
はい、
で今はね、なんだ風の時代と言われてた前の地の時代みたいなね、
はい、
そういう常識的な世界なんですけどね、
はい、常識的な世界で、
でその国語というところの大きな時間枠の中を、こうおよそ実業とはかけ離れた、
はい、
こう人文の地のお話ばっかりの、対応になってくるよね、
はい、
こうファンタジーであるとか、もうはるか昔の孔子孟子の話とか、そんなものが延々と題材として並んでて、でどうしてだろうと思ったんだけど、このやっぱりこういいものを作って高く売るというね、実業の発想は大切なんだけど、それだけではこの大多数のね、この大勢を救うことができない、だからそこにこう孔子や孟子で言っても、だから本当にその現役の政治家ではなくて、そこにアドバイスというか、アドバイスでもなく、なんだろう、文化人としてちょろっと現れてですね、コメントをするという感じですよね。でもそのコメントがね、こう古典書として残るわけですよね、
はい、
でプラトン、アリストテレスもそんな人なわけです、
はい、
それがなぜ学校の王道として教えられるのか、僕はやっぱりそうなんだなと思う、やっぱこの学校ってなんだから、こうその子が育っていくのは20年後30年後にね、こう役に立つ内容ってこと
なの、そうですよね、それが理想系ですよね、
で、それはもうだから長いスパンでこの観察力に引いてた人の言葉をね、こうやっぱりベースとしたいという、で観察をするというのはちょっとその現役から一歩ね、距離を引いた場所にあるわ、で、さらに言うと、プラトンも孔子も孟子も先生なわけですよ、その現場から一線引いていて、こう自分で学校を持っていて、でそれで食っているわけですよね、だから学校の先生であるわけですよ、そういうところでね、こう先生の教材としてね、相性がいいという、で、その孤独のお話についてはね、その斎藤隆が言ってるんですが、斎藤隆いわくね、だからその孤独な時こそね、こうやっぱりそういう古典の本にね、よりどころを見つけるしかないなってね、僕その言葉を聞いた時に、なんて斎藤はね、孤独な男なんだと思ったんだけど、でもね、自分で判断をしなきゃいけないとき、総合的な判断をするときに、ぶっちゃけ誰もね、こういないわけですよ、誰も実はそのヒントがないわけですよ、この現場とか、この現実にはね、そのときに思い浮かぶのはやっぱり古典の一節だったりね、するんですよ。
なるほど、
で天地人という言葉もね、このこう人の輪がねあると、だから 天は地にしかず、こう 人の輪はねにしかないと、つまりその、まさにその通りで、商業や工業の力は本当に強いんだけどね、この大多数を生かすという知恵とはちょっとね違うものであると、で、先ほどのバイデンさんのお話もそうなんですけどね、だからそういう賢さっていうのはあるわけですよ。だからトランプさんの賢さはこうビジネスに長けているけど、バイデンさんはっていうと、だからこう、そう人文地の方です、
人文地の方、なるほど、
そういう明晰さなわけですよ、方向性がちょっと違うわけですよ、で方向性が違う、で理系文系っていう分け方もあるんだけど、 それだけで割り切れないのはだから、うん、一番だから分かりやすいのはやっぱ社会科学と自然科学がこう対極にあってね、うん、その縦横と横糸をこう つなぎ合わせ寄り合わせる、うん、その知恵というのは人文知だ。
なるほど、
うん、そう捉えると分かりやすいという、
うん
うん、だから現役でバリバリ働けるのはまあこう自然科社会系なわけですよ。で、はい、人文系っていうのはやっぱりちょっと距離があるとその現場からは、はい、うん、でまあ、そういうぼんやりしたところをね今生かしましょうとこう斉藤も言っておりますね、
うん
うん、で私もその境地に至ってきたというかね、うん、で結局そう相場を見なさいと書いてあるんですよ、うん、で人文というとねぼんやりとしたね、
うん、
こう穏やかな人たちと思うかもしれないけど、まあ、相場師なんですよ事実上、
はい、
だから相場を張るわけです、はい、世の中を観察をして、
はい、
この辺だという相場を張ってですね、うん、そしてまあ教育カリキュラムの編成なんてまさにそうなわけです、うん、20年後予言者じゃあるまいし、うん、どうやって20年後予測するって、まあ、相場を張るわけです、
うん、
この辺であろうという、うん、まあ、山間でですねこうカリキュラムを立てですね、
うん、
そしてまあ満足してもらおうということです、
はい、
うん、まあそれしかないわけ、当たり外れはちょっとあるわけですやっぱり、うん、でもうそのセンスを磨きましょうということに尽きるという、
はい、
でまあ、相場と言いますとね、FX の相場、外国為替の相場なんですけどね、
はい、
トランプさんがとうとう権威を失ったあの日にですね、はい、相場を反転するわけですが、
はい、そうですね、
うん、その相場の反転の仕方ってどんな感じだったと思う、うん、激しかったと思います、静かだったと思う、
静かだった
んじゃ、そう、静かなんですよ、
そうですよね、うん、
相場が反転するときは、うん、こうトレンドのこのグラフがそのままクキッと厳しさを返すように曲がるわけ、
そうでしたね、バイデンさんが勝利したとき、うん、選挙で勝利したときはガーッと上がったけど、うん、今回は、うん、緩やかでしたよね、
緩やかだけど全く逆に動き始めたんですよ、これが怖いわけですよ、
なるほど、
うん、だからこう相場が反転するときってバババッとこうボラティビティが上がってから反転すると素人の人は思いがちなんだけど、こうバレバラこうボラティリティが出るときはボラティリティであってね、トレンドは変わらないってことが多いわけだけど、
うんうん、
本当にトレンドが変わるときはこう静かにこうダウチャーとかね、こう切り上げないとで、こう3損または2損天井で静かに厳しさを返すようにくるっと回ってっていう風な曲がり方をするわけですよ、トレンドの反転の仕方はね、こういけるわけです、それで地が開けるというわけです。だからもう皆さんもね、そういう、うん、新しい毎日をね、うん、こう楽しんでいければいいなと思ってるんですよ、
はい、自分が主催側に回るってことですかね、
やっぱりそれはもう主催に回ってもいいですね、
はい、そうですね、
そしてまあ人をたくさん集めるコツはですね、うん、やっぱりこう嫌われないようにしようというよりも、はい、やっぱりこう自分でこの地平を開くという、う
ん、自分の軸を持つってことですよね、
まあ、軸を持つっていうかね、軸を持つのもいいけど、
うんうん、
地平がこう開けるんですよ、こう自分が木だとすると、
はい、
こう植わってる周りに気づくというかね、
はい、
まあ、そこの界隈に行けばですね、うんうん、自然とあなたが中心になるわけです、
うん、なるほどなるほど、
集客といってもそうそうそう、うん、無理やり集客をするっていうよりもね、はい、やっぱりその界隈にこう根を下ろせばですね、うん、自然とみんながいるという感じですよね、うん、
はい、大変勉強になるお話ありがとうございます、
ありがとうございます、
ありがとうございました、
また来週もよろしくお願いいたします。
また来週お願いいたします。ごきげんよう。